何ですか ?PDP、ポリシープロポーザル、デベロップメント何ですか ?JPOPF、どういう活動してますかっていう、その4つに分けてお話しさせていただきたいと思います。まず、インターネットの、番号資源、番号というか3つの、番号資源についてなんですけれども、番号というか、資源ですね。ですけれども、ドメイン名、それから今日の番号資源、プロトコルパラメータ、3つに、分かれています。これが、インターネットを管理する上で、厳格に管理されていけな、い、いかなければならない、ものになります。ドメインは、プロトコルパラメータ今日の、海外ですが、今日はこの番号資源、IP アドレスと AS 番号について、お話をさせていただきたいと思います。このコミュニティは、この番号資源に関するコミュニティになっています。で、もし、厳格に番号資源、IP アドレス、AS 番号が管理されてなかったら、どういうことが起きるかという話ですけれども、複数の人が、同じ番号を使っていると、インターネットが成立しないという話になってしまいますので、非常に重要な、ことと、考えております。この番号資源の管理組織のなんですけれども、このようなツリー状の体系になっています。上に、アイアナがありまして、世界に5地域あって、その地域ごとに、RIR という組織があります。JP、その、アジアパシフィック、APNIC の下に JPNIC という日本の、今日のこのコミュニティというか日本の管理組織があって、その下に ISP さんだとか、といった、ツリー状になっているというのが、この管理構造になっています。今の話を、具体名に置き換えたものがこのスライドになります。読み上げませんが、このような、RIR、NIR、LIR、このような、具体名が、あります。いただくことになります。はい。で、番号資源を管理するためのシステムとして、それぞれの、インターネットレジストリが、フーイズ、を、まあ、データベースですね、を持っていて、そこで番号を管理をしている、といったことになります。当然、JPNIC もフーイズを持っていまして、JPNIC が分配した IP アドレスとか AS を、ここのフーイズで管理していると。で、ここの黒いところですけれども、各 ISP さんなんかは、独自で、フーイズのようなものを立ててるところもありますし、エクセルのようなもので管理してる、ところもありますし、管理方法を任されているといったような形で、運用されています。で、このフーイズが、まあ、いわゆる登記簿相当のものになります。フーイズの仕組みですけれども、例えば JPNIC がデータベース、フーイズを持っています。で、JPNIC の、利用者である、IP 指定事業者さん等が、指定事業者さんと、フーイズにデータを登録していると。日々のたやみない努力で、今のデータベースに出来上がっている。で、警察、最近ですと警察なんかも含めて、いろんな方が、一般の方も含めて、そのフーイズを参照にしに来る。インターネット経由で、参照しに来る。こういう仕組みになっています。で、フーイズの、管理のイメージ。今日はこれ、具体的に一つ一つ説明しませんが、こんなイメージになっています。で、この、フーイズの管理、フーイズの、この、フーイズについて詳細を学びたい方、お知りになりたい方は、このフーイズ教室というものを公開してますので、また、別の機会に見ていただければなと思います。で、分配、をするという話を先ほどしてきましたけれども、分配するためには分配のルールが必要となります。それの分配のルールのことをポリシーと呼んでいますが、それぞれの、インターネットレジストリでポリシーを持っています。JPNIC でも、ポリシーを持っています。で、今日まさにこの場の JPOPF というのは、そのポリシーの、改善をしたりとか、改定、それについて、改定するような、場になっていまして、非常に、重要な、位置づけになっているというふうに認識しております。各、インターネットレジストリで似たようなコミュニティがありまして、それぞれで、それぞれのポリシーの、改定なり何なりをしているといった、ことになっております。はい。で、ポリシー、今お話したことを活字にしたものがこれになりますが、IP アドレスのポリシーですとか、AS 番号のポリシー、ルール、分配ルール、それから、 一番下にあるのが、先ほど PDP という言葉を使いました。ポリシーデベロップメントプロセスという言葉を使いましたが、ポリシーを作るための、ポリシーを変えるためのルール、も、定めています。この JPO、OPF、オープンポリシーフォーラムでは、この一番下の、PDP も含めて、改定の、意思決定をしたり、そういうことを行っております。はい。そうですね。これは、まあ、抜粋ですが、ポリシーというものは、こういう、まあ、このようなことが書いてあります。といった、まあ、目次だけですけれども、ものです。ご興味ある方は、ご覧になっていただければと思います。ポリシーの他にガイドラインというのがあります。ガイドラインというのは、まあ、ルール、厳格な、まあ、ポリシーほどでもないけど、ポリシーを補完するための、ものであって、まあ、ある意味、同じルールなんですけれども、まあ、少し、変更がか、ポリシーよりも、俊敏に変更ができたりとか、少し、ポリシーより少し細かかったりとか、そういう、補足のようなこと、要素も入っていたり、ドキュメントになっております。現場ではこのガイドラインはポリシーとして使われております。はい。これからポリシーの話をするのですが、ポリシーの話をするにあたって、分かっていなければならない用語をいくつか拾ってみました。割り振り、再割り振り、割り当て。それから、PA アドレス、PI アドレス。それから V4 アドレスの移転。このあたりを少し、お話しさせていただきたいと思います。この図に基づいてお話していただきたいと思います。割り振りというのはブルーのところなんですけれども、再分配を前提の、分配になります。で、再分配されたものを、ISP 等の指定事業者が、まあ、再分配するんですけども、その最終分配のことを割り当てと言っています。で、エンドユーザーに再割り当てする場合もあれば、小さい、小規模 ISP 等に、まあ、もう一回再割り当てに、する場合もあります。それから、後で出てくる PI アドレスの場合、JPNIC からエンドユーザーに直接割り当てすると、こういうパターンがあります。で、この再割り振り、グリーンの再割り振りについては、IPv6 のみが対応になってまして、V4 の、再割り振りはありません。というところ、まあ、こういう割り振り、割り当て、の、区別がされています。はい。PA アドレス、PI アドレス。先ほど少しちらっと出てきましたけども、左が、PA アドレスです。通常、法人にしろ、個人にしろ、スタティックルーティングで ISP のアドレスを、の一部を分配してもらって、ISP の一部として使う。これをこのアドレスが PA アドレスになっています。で、PI アドレスは、自分で JPNIC から直接割り当てを受けて、自分で、まあ、ISP と独立した番号を、もらっ、まあ、分配を受けて、それを運用すると。で、よくあるパターンとして、BGP で、というプロトコルを使って、インターネットで他の ISP と接続し合うという使い方をするものを PI アドレス、プロバイダーインディペンデントアドレスと言っています。この辺のアドレス、言葉が、普通に出てきますので、ビギナーの方は、まあ、何かの時にこのスライドに戻ってしていただければなと思っております。はい、三つ目。IPI アドレスの移転について、お話しします。移転は、まあ、移転前と移転後の状態を比較して、ご説明したいと思います。移転前の状態は割り振りまたは PI アドレス、されていたアドレス。これの名義を、書き換える。で、書き換えて、まあ、割り振りと右側で割り振りされた、状態と同等の位置づけに名義書き換えること、パターンと、あと PI アドレスで割り当てられた、位置づけと同じ状態に書き換える。この2通り、移転受ける側が選ぶことができて、どちらかを JPNIC に申請して、どちらかの状態に落ち着ける。といった、ことが選ばれる、できます。これが、まあ、移転となります。はい。まあ、ちょっと今、用語の話をさせていただきましたが、元に戻りたいと思います。はい。で、ポリシーって何のために、どういう時に使うのかって言った話を少しさせていただきます。例えばの話ですけれども、場面1として、IPv アドレスの分配を受けるときには、分配のルールを知らないといけないと。まあ、ポリシーを知らないといけないというところで出てきています。 それから AS 番号の分配の時も、同じように、必要になります。それから V4 アドレスの、移転を受ける場合も、どういうルールに基づいて、やるかっていうのは必要になります。はい。で、ポリシーを参照する場面で、まあ、これ、先ほどの話で、位置づけ、位置関係同じですけれども、IP 指定事業者が、JPNIC から割り振りを受けて、そこから、例えばスラッシュ32という大きい空間を割り当てを受けて、それをスラッシュ48という小さい空間に、まあ、を、まあ、切り刻んで、分配する、割り当てる方法ですとか、中ぐらいの大きさのスラッシュ40に一旦再割り振りして、それをスラッシュ56、まあ48とか56に割り当てるといったやり方。それから、PI アドレスの場合はスラッシュ48なんかに、割り当てるといったような、イメージになります。で、AS 番号の場合は、割り振りという概念がありませんので、JPNIC から、指定事業者と、まあ、エンドユーザー、位置関係、これ同じように、同じ位置関係で使ってますけれども、同じ位置、イメージで割り当てが、行われると。イメージになります。それから、ポリシーを参照する場面、三つ目なんですけれども、移転の、時に、参照します。移転の時、JPNIC 内の移転、JPNIC 以外から、JPNIC への移転受ける場合、国際移転、の二つがありますが、国内移転の場合は、まあ、移転先はポリシーの申請基準を満たす必要ないとか、まあ、申請すれば、移転ができる。それに対して国際移転の場合は、いわゆる審議、JPNIC に、確認して、移転していいと、言われる、必要がある。ポリシーに照らし合わせて、移転していいという必要が、言われて初めて移転ができる。といった違いがあります。で、ご注意ください。はい。それから、まあ、番号資源を正確な状態に、先ほど厳格に管理されていなければならないという話があったんですけれども、その手段の一つとして、正確な情報にして運用し続けるための、手段、対策、施策の例として、いくつか挙げています。分配される人が、まあ、法人が、適切、正しい、組織なのかというものを証明するために、登記簿謄本だとか、印鑑証明とか、こういった、全部、これ、目で追っていただけれると思うんですけれども、こういった、ことを行って、正確に分配している。いった、ことで、かなり、正しく管理されていると、思っております。はい。以上が番号資源の全体の話でした。次、JPOPF の話をさせていただきたいと思います。JPOPF っていうのは、まさに今日この、ミーティングが JPOPF の、ミーティングですけれども、真ん中の JPOPF の中っていうのは、メーリングリストとミーティングで構成されてまして、今日はそのミーティングに、当たるものとなります。参加者が、ポリシー提案、改定提案をして、JPOPF でコンセンサスを得て、それを得られたら、コンセンサスを得られたら、まあ、このコミュニティから JPNIC に対して、実装勧告と呼んでますが、改定依頼を行います。で、その結、それで JP ポ、えー、ジ、ニックの中で、ポリシーが、実装された、改定された場合、報告と言って、こういう、まあ、ところが、JPOPS というものになっております。JPOPF 運営チーム、についてのお話になります。JPOPF を運営しているチームが JPOPF 運営チーム、JPOPF ステアリングチーム、JPOPF ST と、呼んでおります。で、この JPOPF ST が、メーリングリストとミーティングと両方運用している。で、ここの絵の下のブルーのところで書いたんですけども、JPNIC さんは、先ほど冒頭にもお話した通り、ここのミーティングの運営主体ではないので、参加者の、一員として、まあ、参加出席していただいている。こういう位置づけになっています。まあ、当然、JPNIC さんいろんな、知識があったり、経験の、情報を持ってらっしゃいますので、まあ、ところどころ横から、有意義な コメントいただいたりとか、そういった形でうまく、やっているっていうのが、運用上の、まあ、そういう運用でやっています。JPOPFST 運営チームの4名がここに書いてあって、まあ、この一番前の一角に座っている4名が運営チームになります。JPOPF の原則ですが、どこの、IR でも大体 IR だったり、インターネット、標準化の ITF だったりとか、大体似たような、コンセプトなんですけど、コンセプトというか、原則を持ってるんですけども、オープンであって、ボトムアップであって、透明性を、維持しています。で、誰もが参加できて、まあ、利用者したい。それから、議論を公開。今日も今これ、ズームだったり、YouTube だったり、公開してますが、基本公開、過去の履歴で、資料等も公開するというものを原則としてやっています。JPOPM、ですけれども、年に2回やってまして、まあ、今日ここに参加してる方はいいですね。今日参加し、まあ、これが OPM そのものです。はい。はい、これは、過去の例ですが、まあ、今日はいいですね。はい。ここは、ちゃんとしてます。これも、今日皆さん、まさに雰囲気を味わってますので、飛ばします。コロナ期間中は、オンライン、先ほど冒頭に話した通り、4年前から、オンラインで、やってきました。オンラインが、のおかげで、遠くから、参加しやすくなったというメリットもあるんですけれども、まあ、メリットとは言えない、部分が右側にありました。まあ、皆さんの表情見えないとか、というところ、一方通行になりがちだったりとか、そういったところは、まあ、どうにもならないところだったんですけども、今日皆様と直接お会いできて、嬉しいと思っております。はい。それからよく、あ、これ先ほどもお話ししましたね。よく聞かれる話で、JPOPF は JPNIC によって運営されているように見えますが、運営は JPOPF 運営チームでやっています。JPNIC さんにはいつも、会場等のお手伝いをしていただいてますと、いったところ、これが繰り返しになりました。はい。次、PDP になります。PDP っていうのは先ほどポリシーデベロップメントプロセスとかポリシーを変えるためのルールのことというお話しましたが、それについて少し触れたいと思います。ポリシーを改定するための手続き、ルールについてを PDP と言います。場所はここの、URL に、じ、えー、じ、あのー、後で書けてみてください。はい、PDP の流れも先ほどのポリシーと同じ流れになります。JPOPF で、まあ、コンセンサスを得て JPNIC に実装完備という形になっています。はい。で、PDP、提案、ポリシー変えたい。ここに、課題があるので、こういうふうに変えたいという、ご意見をお持ちの方は、ぜひ次回以降、提案していただければなと思います。提案は簡単で、ウェブに公開されているフォームに書いていただければ、提案できます。で、当然初めての方は、なかなか簡単と言っても簡単じゃないっていうのも分かってますので、その時に我々の、運営チームだとか、まあ、JPNIC の方にご相談いただければ、一からお話しさせていただけますので、あまり怖がらずに提案していただければなと思います。はい。それから次、コンセンサス。コンセンサスは、について、二つのコンセンサスがあります。一次コンセンサスと最終的なコンセンサスと、呼んでおりますが、このミーティングで、提案して、それが会場の皆様に、コンセンサスを得られた場合は、それを、一次コンセンサスと言います。ただ、それは決定でも何でもなくて、まだメーリングリストっていうのがありますので、メーリングリストで、ある一定の期間、本当にいいですかっていうご確認をさせていただいて、そこで、まあ、特に反対の意見がなかったり、賛成の意見が多かったりした場合には、最終的なコンセンサスに。そのコンセンサスをもって先ほどの JP 日程の、実装勧告、修正依頼、をさせていただくといったような流れになります。最終コンセンサスっていうのは、JPOPF のステアリングチーム、運営チームで、行いますが、 運営チームの、まあ、例えば、チェアの独走、暴走を避けるために、その中でも、過半数の、賛成を得て、最終的な決定、組織としての最終的な決定ということになっているというルールがあります。これも、厳格に守っております。守ってきているし、これまでも守ってきました。今後も守っていきます。最終コンセンサスが得られたら、次は実装勧告ということになる。で、JPNIC に、実装勧告、改定のお願いをします。で、実装勧告を受けた JPNIC は、まあ、本当にやっていいか、ポリシー改定していいかどうかというのは内部で、検討します。例えば、従来のポリシーで、右って書いてあって、この OPM の実装、コンセンサスで左っていうコンセンサスが得た場合、矛盾してしまいますので、そういう場合は、実装勧告を受けても、ポリシーに反映することができません。まあ、あと、例えば、それをポリシーを実装するために、膨大なシステムが必要、膨大な金額のかかるシステムが必要だからできないとか、まあ、その、あの、ル、そこのルールは、まあ、JPNIC 内部の話になると思うんですけれども、必ずしもできない場合もありますので、まあ、通らないこともあるんですけど、理論上はあるんですけれども、JPNIC の皆様にこの場に出てきてくださって、事前にその辺、この OPM で、できないこととか、事前にアドバイスいただけますので、これまで、JPNIC 内で、通らなかったっていうことは、ありません。で、JPNIC の中で通ったら改版がされます。で、改版されたら、フィードバックが来たことになります。これ今お話したことが、矢印で書かれています。JPOPIF 運営チームが、あ、JPOPIF でコンセンサスを得たら、運営チームが JPNIC に実装勧告して、OK であれば、実装して、ポリシー改定して、OPM の方向にしていく、といった流れになっています。これは、APNIC との連携の話になりますが、今日は、APNIC の話は、どうしましょう。ちょっと細かい話になってくるので、こういうルールがあるよ、こういうフローがあるよっていうところだけを頭に入れておいていただければなと思います。はい。それ、次に、ポリシー改定、提案したいけれども、不安な方っていうが、たくさんいらっしゃると思います。先ほどもお話しさせていただきましたけれども、JPOP 運営チームに、ご相談いただければ、それなりに、ご対応させていただきたいと思います。ので、遠慮なくお申し付けください。連絡先はメーリングリストにも、書いてあるんですけど、あ、メール、この資料の後ろだとかあちこちに書いてありますが、せっかく今日、いらっしゃってますので、何かあれば直接お話しいただいたりとか、この後懇親会にだとか、で、お話しいただければなと思います。それから、次、JPOPF の活動の紹介をさせていただきたいと思います。3つに分けて紹介させていただきたいと思います。あ、これすべて日本語ですっていうのは、まあ、これ、APNIC の絡みとかもあって、英語で構えてしまう方もいらっしゃるので、補足させていただいたんですけども、基本全部日本語でやっていますので、ご安心ください。ポリシーの確定、改定ですね。っていうのを、先ほどからお話しているとおりやっています。JPOPIF のウェブに見る、を見ると、このような表が載っていまして、過去にどういう改定をしてきたかっていうのが全部リストアップされていて、最初の原則の通りオープンで、公開されているといったことを、原則に目的で全部ログを残しております。ご興味ある方はウェブをご覧ください。はい。それから、二つ目ですけれども、APNIC との連携も、しております。APNIC でも同様にポリシー提案というのがあります。メーリングリストで、と、まあ、ウェブでポリシー提案というのが APNIC の中で、まあ、年に2回発生するんですけども、 我々の JPOP 運営チームがそれを拾ってきて、で、日本語化して、解説して、それで議論して、コミュニティで議論をする場を作っています。これが、先ほど、今日の一番最初にお話した、オンラインミーティング、コロナ中にオンラインミーティング、11回のうち3回、あったと思うんですけども、これが、この意見交換ミーティングになります。このミーティングを開いて、そこで、ポリシーの解説をして、そこで議論をして、で、議論を集約して、それを英語化して、APNIC に投げ込むと。で、APNIC の、オープンポリシーミーティングは、OPM に相当する、APNIC カンファレンスで、それを、発表していただいて、APNIC のスタッフ等が、に発表していただいて、それで、現地の会話、議論の中に混ぜてもらう。で、結果、APNIC で結果が出ると思うんですけれども、その結果をまた日本にフィードバックすると。こういう取り組みをやっています。で、年に2回やってますので、IP ユーザーのメーリングリストをご覧になっていただいて、案内が流れてきて、ご興味ある方、それを拾っていただければ、これに参加できますので、次回以降、ぜひご参加いただければなと思います。はい、3つ目になります。この JPOPF が年に2回、ミーティングをやっているという話をしましたが、それでは、解決できないこと、集中的に議論した方がいいなということが時々出てきます。その場合には、ワーキングを、次元的にワーキンググループを作って、集中的に議論し合うということもやっていますので、もし、こういう話をしたいと、そういう話がありましたら、遠慮なく言っていただければ、必要に応じてワーキンググループ作ることを、やります。やって、これまでもやってきましたし、今後もやっていきますので、お声掛けいただければなと思います。これ、例えばの話ですけれども、フーイングのアブユーズの連絡先の正確性向上について、少し詳しく、ちゃんとというか、しっかり議論した方がいいなっていう声がコミュニティから上がってきた例ですけれども、その声を拾って、ワーキングの場を作って、議論して、レポートを作って、いった実績の紹介です。開催報告で下の方に URL が載っていますので、興味ある方は、見ていただければなと思います。はい。アクティビティの4つ目。IP ベース番号の情報の共有ということも、やっております。ポリシーを改定するだけはこの場の役目ではなくて、いろんな情報の共有をやっています。で、今日もこの後のプログラムで谷崎さんが、面白い話をしてくださるんですけれども、ちょくちょくそういう、ほぼ毎回、このような場を持っています。で、これはたまたまワイドが、保有していた V4 アドレスを、売却、入札して、うんぬんっていう話を、してくださったんですけれども、こんな感じの、まあ、ちょっとした、雑学も務めたような知識だったり、そういう情報共有もやってますので、JPOPM を有効に活用していただければなと思います。はい、次、他のコミュニティとの情報交換もやっています。例えば日本の場合で言うと、ジャノブですとか、イーノブとか、いろんなコミュニティがありますけれども、そういうところで、発表させていただいたり、それから、この前 APNIC が京都で開催されたんですけど、そこで、このコミュニティのご紹介をさせていただいたり、あちこちでいろんな紹介をさせていただいているものを、ここに、リストアップしています。だんだん字が、小さくなってきて、フォントが読めなくなって、来てるんですけど、このままどんどん小さくなって、読めなくなる、もっと読めなくなるぐらい、頑張らないといけないなと思っております。はい。6つ目、ドキュメントの共有、ということで、まあ、いくつかドキュメントを作っています。今この、まさ、このお話を、ドキュメントの一つ、このコミュニティに関す、の説明に関するドキュメントとして、ウェブにアップしてるんですけども、フーイズの使い方に、例えばフーイズの使い方なんかについても、ドキュメントとしてウェブにアップしてます。これか、あれ?はい。これ、質問にあったら書いてないですけど、これ YouTube にも上がってますので、 ご興味あればご覧になってください。はい。最後ですが、まあ、ポリシーっていうのは、ビジネスですとか、オペレーションに直接関係する、直結するものとなっています。ので、皆さん、日々ウォッチして、必要があれば、現状に合ったものにするとか、困っているものを改善するとか、そういった、ことができる場がこの場ですので、この場をうまく使って、参加していただいて、必要に応じて提案をする。等をさせていただいて、していただければなと思っております。もちろん提案だけじゃなくて、情報共有もしていただいても構いませんので、プログラムを持ち込んでいただいて、プログラムだとか発表とかを持ち込んでいただいて、ご発表いただくっていうのも、大いに大歓迎と、です。ポリシーに関する各種情報、いろいろ URL、並べておきましたので、ここから拾、まあ、ここでなくてもいいんですけども、情報、参考の URL を拾ってご覧になっていただければなと思います。はい。私からのこのセッションについては以上となります。
はい。中川さん、ありがとうございます。何か、ここまでのご発表で質問がある方、いらっしゃいますでしょうか。まあ、補足しておくと、多分、グローバルで見ても、こう、まあ、国別インターネットレジストリー、それからリージョナルインターネットレジストリーと、明確に分かれた中立団体が、こういったポリシーフォーラムという場を運営して、コミュニティの意見を、ニックに対してきちっと言っていくっていう組織を運用できているのは、多分日本数少ない成功例というかですね、維持していかなければいけない重要なファンクションを持っていて、毎回日本語でコミュニティの意見を集めて、そのいろんな各国から提案された提案に対して、アジアで APNIC という場が開かれてますけども、そこに対して日本のコミュニティはこういうことを、言っていますよとか、こういう代表意見がありましたよということを入れているんですけども、まあ、それに対しても、アジア地域の APNIC からは非常に感謝の言葉をもらったりしています。でも、こういった場を維持していくことは非常に大事なことですし、インターネットのユーザーの意見を、もうこういう中立団体が、きちっと、ニックに対してものを申していけるという、場はですね、非常に世界で見ても、大事だし、稀有な場かなというふうに思っておりますので、まあ、引き続き皆さんのご支援いただければなというふうに思っています。はい。ここまでの発表で、もしわからないこと、ぜひどうぞお願いします。改造まで。
玉ケーブルネットワークの安高と申します。技術担当しております。先ほどの説明の中でですね、IP アドレスの移管が海外からの移管というのがあったと思うんですけれども、実は海外からですね、IP アドレスを購入したりするとですね、一部の、例えば動画サイトが見れなかったり、オンラインサイトでですね、なんか海外に飛ばされてしまったりといって、あまり綺麗でない IP アドレスっていう言い方をしちゃうんですけれども、こういうところで、これがちゃんと、綺麗か綺麗じゃないかというところをですね、どういった形で調べればいいのかなというところはちょっと悩んでるところであるんですけれども、何かご存知であれば。ますか。
会場からもぜひご意見があれば、移管の移転のスペシャリストが今日はいないですね。普段よくいらっしゃっている移転スペシャリストっていうか、リセラーというか、仲介事業者の方もいらっしゃるんですけど、おっしゃっていただいた通りで、IP アドレス自体は、まあ、中立的なもので、カラーがないんですけども、実は、様々なデータベースに登録されているときに、まあ、いわゆるジオロケーションデータとマッピングされていたり、リージョンデータとマッピングされていたりして、地域の色がついていたということが、ままありますということなので、移転していただいたときに、いろいろそういうクリーニングをしたりですね、各データベースにこう登録をし直すっていう手間は、まあ、国家間とかですね、地域間の、移転を、するときには、まあ、必ず必要になってきています。特にそのおっしゃっていただいた動画サイト、それからあと CDN 事業者さんなんかは、そういう地域情報と、まあ、紐付けてですね。まあ、それは、利用者に対する利便性向上のために、やってると思うんですけども、まあ、そういったことがありますので、まあ、それをですね、地道に、 各事業者と連絡を取って一つ一つこう解決していくみたいなことは昔はやってました。
はい。クリーニングの方法とかですね。まあ、そういったところは、まあ、インターネットの IP アドレスをこう、いろいろやられてる方が、方が詳しいって感じる。
そうですね。はい、実は、この OPM の過去の回にもですね、その移転の苦労話みたいなものがあってですね、その回に、そういう移転をされた方が、どうやってこう、各、データベースとか、事業者さんと連絡を取って、ご苦労されて、クリーニングしたかっていう、履歴が載っている回がございますので、はい、この OPM の過去の回をぜひご参考していただければと思います。
わかりました。ありがとうございます。
あ、33ということで、はい、今、お声がかかりましたので、はい、ぜひ33ご参照いただければと思います。
いろいろ話を聞いていると、時間が解決してくれるっていう話が、まず一つあって、で、それを時間を、短くするためには、今お話しあった業者に直接コンタクトして、一つ一つ潰していくっていうのがあります。でも、絶対潰せない。例えば何かのターゲットになってて、永遠にピングが続けるとか、そういうところはかなり手強いなという。ところがあるので、一概に何とも言えないんですけれども、時間とあと一つ一つの、コンタクトで、ある程度は、進むんじゃないかなっていうふうに。
30分ですね。
はい。ぜひよろしくお願いします。はい。国際圏の時は、まあ、そういう問題は、まあまあ発生するかなと思います。はい。他はなんか、オンラインで、はい、どうぞ。オンラインの質問、今見ろというか、見て読み上げた方がいい。
はい、良いですか？松崎です。
オンラインは会場にフィードバックする方法がないんじゃないか？
オンラインの方喋っていただければ、どうぞ。
よろしいですか？松崎です。聞こえますか？聞こえてるかな？聞こえてると思って話してみますけれども、さっきのジオインフォメーション、ジオロケーションの話。APNIC だと、ジオフィードっていう、アトリビュートが iNetNum のオブジェクトに付けられたり、カントリーっていうアトリビュートが iNetNum に付けられたりしてですね、このアドレスがどこで使われてるかっていうのを明示的に示すことができます。で、もしJPNIC でも同様のものが欲しければ、多分ポリシー提案して。回ってる？僕が。音が回ってるようなので、チャットに書きますね。
最初からお願いできますね。
じゃあもう一回やってみます。APNIC のフィーズデータだと、iNetNum にジオフィードっていう、アトリビュートをつけられたりですね、カントリーアトリビュートをつけられたりして、この IP アドレスをどの地域で使っているかっていうのを示すことができます。なので、もしそういうのが有用だなと思われるようでしたら、JPOPF でもポリシー提案して、実装をお願いするというのも一つの手かなと、思いました。以上、意見です。
はい、オンラインの松崎さん、ありがとうございます。あ、大丈夫ですか？はい、今の、音声会場にも届けられました。ありがとうございます。そうですね。まあ、地域のレジストリによっては、そういう、ジオロケーションデータを、そのアドレスと一緒に登録できるみたいな仕組みを持っているところがございますので、で、まあ、日本はないですね。JPNICさんないですよね。日本は。そういうフィールドは。はい。なので、まさに、こういう場で提案して、そういうの欲しいよとか必要だよとか、いう声を上げていくと、まあ、それを届けるというような、ディスカッションがこの場でできると思います。はい。ぜひ、ご検討しましょう。よろしくお願いします。はい。他、まあ、今の、お話の、質問、コメントでもいいですし、他の、コメントございましたら、会場、オンライン問わず、よろしくお願いします。よろしいでしょうかね。はい。それでは、お時間もありますので、中川さんのご発表はここまでさせていただきたいと思います。中川さん、明さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。